千住まいかのごきげんようラブ。こんにちは、千住まいかです。ランチ時間のひとときを楽しく30分間私と一緒にお過ごしいただければと思います。改めまして、一流手相鑑定士を育てる専門家、千住まいかです。私は岡崎市在住、そして今こちらは愛知スタジオよりお送りしております。はい、もう皆さんね、7月7月に入っておりますけれども、毎日ね、暑い暑いってね、もう言葉をねため息のようにね出てるんじゃないかなと思いますけど、夏といえばね、皆さんスイカどうですか？召し上がってらっしゃいます？私ね、スイカ大好きなんですよ。年々ね、こう丸ごと1個を買うっていうのがね、だんだん家族が少なくなっていくと、まあ昔はね必ず一玉で買ってきたんですけども、今はねカット切りというのがね便利なのがありますので、そちらの方のね8分の1とか4分の1とかをね買ってくるんですけども、まあ本当にね、スイカを食べるたんびにね、あ、夏で幸せだなーってねいつも思うんですよ。なぜかというとね、家族でね、私が幼い頃からですけど、我が家はねスイカというものは漬物代わりだったんですね。食卓にデザートではなく、お昼でも夜でも朝でもカットして、それがね漬物代わりで出てくるんですね。で、普段ね見かけない人からすると、なんで食卓にねもう最初からスイカがあるのってびっくりすると思うんですが、水分補給ですね、あれねご飯食べてて喉がね詰まってくると、水分補給に一口、まあ要するにね、トマトだとかナスだとかウリとかのね、そんなねつもりでスイカをよくねザクザク刻んだのをね食べてた思い出があります。で、今はね割とねスイカのお値段もだんだん高くなってきて、フルーツとしてね食べる、デザートとして食べるならね、あと思うんですが、昔みたいにね、あんなね贅沢な食べ方ってなかなかできなくなってきたなっていう風にね思ってます。でもやっぱりスイカが並んでるとね、丸を買いたいんですよ、一玉でね。この選ぶのがね私すごい好きなんですね。皆さんね、お尻を見たりとか頭のヘタを見たりとかね、指でコンコンってね鳴らしてみたりとかして、スイカのね状態を確認します。これね本当にね私ねうまいんですよ。よく当たって甘いのをね見つけます。まあ今ね、中がね、少し空いてるとかね、蜜がしっかりね、こう混んでるっていうのはね、もう音を聞いたり、重さをね、測ったりするだけでもね、わかるんですけども、まあ今のね、この状態だと大体丸をね、一つ買うっていうのも少なくなってきましたので、まあ今年ね、できれば、丸に挑戦したかったなと思うんですが、やっぱりね、半分を買ってきてるなっていう自分がいますね。はい、皆さんもねスイカ食べてくださいよ。夏はねしっかり水分を取るね、これ大事です。そしてですね、ミネラルたくさん含まれてますので、もう一つね、私夏はね麦茶っていうのをね作ります。麦茶、この麦茶っていうのもね、よく今楽で水からのねパックからっていうのもあるんですけども、私は麦ですね、麦からの煮出しで作ります。味と香りがね全然違うんですね。これやっぱりね、一手間かけると美味しいねお茶ができるかなと思います。麦茶を冷蔵庫に冷やして置いておくとね、もうごくごくっとね、飲む、あれをね思い出すたんびにね、子供の頃よく水筒にね、自分もそうでしたけど、子供の水筒にね何リットルって作ったのをね覚えてますね。えもう本当に麦茶ってね、どんだけって、今ね自販機でも売ってますけども、昔からね麦茶っていうのはね、自宅で麦をね入れたものをね煮出すっていうのがね私の中のね定番になってます。はい、そんなね夏をね、どんな夏を皆さん過ごしてましたでしょうか。ご自分でねこの夏、花火大会に行かれる人もいるし、そしてですね、川所っていうんですか、京都など行くとね川のところで食事をしたりとか、 まだまだありますよね。なんか夏の風物詩っていうもの、またね、もしよかったら皆さん教えてください。はい、そんな形でね、今日も楽しくねお話しさせていただきたいと思います。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りいたします。千住舞香です。はい、先ほどねスイカの話と麦茶の話をして、お昼ご飯はね皆さんどんな感じですかね。はい、実はね私はちょっとね足の手術をしまして、股関節なんですけど、両股関節をね人工股関節に取り替えということをねやってきました。で本当に今ね術後2ヶ月半、まだ3ヶ月ならないんですけども、歩けます。ありがたいことにね、術前はね本当のね何分だろうな、何分も歩けないという、50メートル歩くのにね何回もねお休みするというぐらいね歩きが悪かったんですね。で本当に術後っていうのはね股関節の痛みもなくなりました。で不思議なもので、だんだんね筋肉の痛みはねものすごくあります。いろんなね、やっぱり筋肉引っ張られたりとか腫れたりとかいろいろしますのでね、筋肉の痛みはねまだ未だにあるんですけども、股関節の痛みがなくなるっていうことってね、今までにこう本当に楽な自由なね生活をしてたのが急にねやっぱり足の不調になってきて、それから少しね足の動きが悪くなって歩けなくなってくるっていうのを体験すると、体っていうのってね本当に大事だなっていうのを痛感します。で今ね、走ることとかもちろんできないんですけど、階段もねまだあまり上がらないでねって先生には言われるんですが、でもね動かさないとね固まってっちゃうんですよ。ですのでねストレッチしたりとかで、前とねやっぱり痛みは取れても、体の中にやっぱり人工のものが入ってるということで、体の制限というものがねやっぱりできてしまいます。この制限というのがね結構ね膝のね股関節だけでなく膝の不調を訴えてね、膝の手術される方とかも結構いらっしゃいますけど、若い方でもねスポーツの、やっぱりね後遺症でということで、かなり若い時からねいろんな症状出てる人もいらっしゃいます。で80歳に、なってもまだまだね現役で膝も股関節も痛くないっていう人もいます。これね本当にねこう生まれた時からの体のねやっぱり使い方だったりとか、持って生まれたものでねこんなに差が出てくるのかなっていうのをねやっぱり改めて感じたりもしますし、で歩けるっていうことにねやっぱりこんなに感謝ができるっていうねことはなかったですね。でね、後ほどまたね感謝のね、ありがとうのところでもお伝えさせていただくんですけども、本当にね入院してる間にねいろんなね、病院でのねお世話になった方々がねいらっしゃるんですよ。そんな方々のね話もねちょっとさせていただこうかなと思ってます。で普段はねやっぱり私の中ではこう別世界ですよね。病院ってなかなかねこう入院する機会もないですので、お産以来というね出産以来ということで、大きな病気もねすることなく何年も過ごしてきました。でこんなねこう体がね動けない、自分の体が思い通りにならないっていうのをね体験するっていう、そして、やっぱり術後とかはね痛みはね激痛になってるんですけども、それがだんだんねこう楽になっていくという、そういう体のね、神秘的な、本当に体って不思議だなっていうのもね体験してます。で忘れていくんですね、あれだけ痛かったのにっていうの。だから人間の体って本当にね神様ってものすごいものを作ったんだなっていうふうにね思ってます。 ね、そんな形でね、やっぱり皆さんもね、今ね、五体満足だったりとか、ちょっとだけね不自由さを感じていらっしゃる方もね、この放送を聞いてらっしゃると思いますけども、普段ね感謝をするっていうことがだんだんね少なくなっていくと思います。何でもいいんですよ、ね、例えばお天気ですよね。お天気今日晴れてくれたって、もう洗濯物ができる、ありがとうって。そしてね、雨が降ってくれた、植物がねとっても喜んでる、私も乾燥しずに喉だったりお肌がね潤ってる、ありがとうっていう、このね感謝の気持ちっていうのがねとってもね大事なんじゃないかなと思ってます。皆さんもね今ねお食事してると思います。で、時間になってからねご飯に食べるんだよっていうのじゃなくって、このね食べたものが体の中でどんな風にねこう栄養素になって、その栄養素をね取り込むことによってエネルギーとして私たちがね生活をする、いろんなね行動を起こすことができるって思うと、やっぱり食べ物にねすごく感謝します。そしてやっぱりそのね食べ物をね作っていただいてる、食事をね作っていただいてる人、それからその作物ですね、お魚にしてもそうです、漁師さんが取ってきます、そして農家さんがね作る野菜だったりとかね、ありとあらゆるものにねやっぱり感謝をするっていうのが大事だなっていうのをねつくづく、病室の中でね天井を見ながら思ってましたけども、人にねこうやっぱり人ってね日々忙しいって言ってると忘れちゃうというよりも、そういう感謝の気持ちってねなかなかねこう出てこなくて、その反面どちらかというとねお小言の方が出てしまうと思います。こうしてくれるとよかったのに、なんでこんなことするのみたいなね、もっとねこうしてよみたいなね、本当にねありがとうっていう気持ちがねどうしても出ないんですけども、ふとね立ち止まった時に、あ、やっぱり感謝をするという、ありがたいなって、もうね今ですけど床に落ちたものがね今拾えないんですよね。しゃがめないし、下までね座ることがもうできないんですね。実は椅子には座れるんですけども、今ね床にはもう座れないという体になってしまいましたので、それこそねマジックハンドっていうものをね私初めて使ったんですね。マジックハンドってねご存知ですか。ちょっとね物を掴んで、取り寄せるというね、こう普段ねあまり使うことないと思います。50センチぐらいのものかな、それをねこう、手をね自分の指代わりで、使って物をね取り上げるっていうものなんですけども、でだいたい下に落ちてるものでね拾い上げれます。で一つだけねなかなかできないのがねあるんですね。それはね紙です。紙特にね名刺とかね、A4 のねコピー用紙とかもうシワシワになっちゃうんですよ、上手に取れないと。でこれをいかにねマジックハンドを使ってね取ろうかと思ってね日々努力してるんですけど、やっぱりねくしゃくしゃになっちゃうのでね、わー本当にね体ってね屈伸ができてね膝が曲がって手が伸びて、そこでね指で掴むっていうことができるってどれだけねありがたいことなんだろうっていうことで、日々やっぱりねやれることはいっぱいありますけども、やれないことの時に何気なくねできてたことが本当にねありがたいなっていう風に感じるようになりました。でまあやっぱりね日々ね痛みも取れてくると、だんだんねこちらも忘れてってしまう、ありがとうとか感謝の気持ちなんですけど、また新たにね、立ち止まりながらいつもね、あ本当にありがたいなって、何事に対してもねありがとう感謝しますっていう言葉をね、出せれるね私になっていたいなと思っております。ね、その後ねまた、感謝の気持ちとしてありがとうのコーナーでねお話ししたいと思います。 千住舞香です。このコーナーはね、ありがとうも伝えてもらうコーナーになっております。で、今日はね、ゲストさん見えませんので、私のありがとうをね、伝えさせていただきます。なぜね、このコーナーをね、作ったかと言いますと、私にはね、もう両親は他界してしまっていないんですね。そして私には3人の子供が、男の子がね、います。もうすでにね、家庭を持っている子もいます。で、私はね、離婚をしてまして、父と母に子供3人をね、面倒を見ていただいてました。で、そのね、父と母と一緒に住んでいると、まあ、普段ね、子供のことだったりとか、自分自身はね、やっぱり外に働きに行ってたっていうこともありますので、こうしてくれるといいのになとか、もっとこうしてよとかって、どちらかというとね、ありがとうって感謝するっていう気持ちよりも、おこごとをね、すごく言ってたなっていうふうに思います。でね、なかなかね、ありがとうってね、面と向かって言えないんですよ。で、こうやってね、両親が亡くなってから、あ、やっぱりね、本当にありがたかったなって、あの時に両親がね、いてくれたからこそ3人のね、子供を育てることができて、そして今はね、またその子たちが家族を持って、孫もいるというね、そんなね、素敵なね、循環になっていったんだなって。そしてね、その両親のね、愛情を持って育った子たちが、とってもね、素直な子に育ちました。多分ね、私一人でね、育ててたなら、やっぱり毎日がおこごとだらけだったと思いますので、もっとね、こう気難しい短気なね、こう子供というよりも男の子に育ってしまったかなと思いますが、そんなね、子育てをしていただいた両親に対して、なかなか面と向かってありがとうがね、言えなかったんですね。で、そこで私はね、お墓の前だとか仏壇の前で、語りかけてもね、返事が来ないので、このコーナーをね、作って、皆さんが、もちろん私がありがとうをね、伝える、そしてその人のことをね、頭で、心の中でね、思い出すっていう時間が必要かなと思って、このコーナーを作りました。そしてですね、今回は私のね、ありがとうを伝えたい方々です。先ほどね、お話ししましたように、私は、股関節のね、手術をしました。で、両方の股関節ということでしたので、もう先生方にとっては結構ね、大きい手術になります。で、まあ、とてもね、腕のいい先生にね、おかげさまでやっていただいたおかげで、短時間で、やっていただいたようです。で、ただね、私自身はね、寝てるのでね、実際のとこわかんないんですけども、その後からですよね、目が覚めてからもう体は動かない、痛いが始まりますので、まあ、ナースさんですよね、看護師さんたちがもう懸命にね、介護してくれるんですよ。でね、すごいなと思ってるのは、ナースさんたちってね、もうご自分の体をね、もう厭わずというかね、もう大事にね、して方がいいなと思うぐらいでも、患者さんのために身を粉にしてね、動き回ってくれてます。で、病院にいるとね、やっぱりね、いろんな方のね、ことが目につきます。まあ、患者さんはね、おかげさまで私、個室にずっと入ってましたので、あまりね、患者さんとの接点は少なかったんですけど、ナースさんだったりとか、そしてですね、リハビリの理学療法士さんだったりとかね、作業療法士さんとか、そして薬剤の先生だとかね、いろんなね、あとお掃除をしてくれるね、介護職のね、人たちとか、お仕事たくさんあるんですよ、病院の中で。毎日毎日ね、やっぱりね、お仕事にね、その方たちはお仕事だからっておっしゃるんですけども、愛がないとできない仕事だろうなってすごく思います。で、夜勤になるとね、ナースさんたちの数がもうめっきり減ります。びっくりします。これだけのね、患者さんを見るのにたったね、2人なのとかね、思う時もあります。そして、まだね、体が動く方たちならいいんですが、おむつ替えをする方たちもね、いたんですね。で、そういう方がいる時は、ナースさんたちね、ずっとひっきりなしですよね。夜の夕方の食事が終わってから、本当にね、もうずっと動きっぱなしです。 で腰が痛いのとかね、膝が痛いのっておっしゃります。そりゃそうでしょうって、これだけね動いてればっていうことで、まあ、そしてねまた病棟が結構広いので、あっちからこっちまで行くとだいたい1日1万5、6000ぐらい歩いてるかなっておっしゃいますね。ですのでね、まあ、患者さんもねもちろんね、皆さん体がねこう早く良くなって退院してかれる方もいるんですが、ナースさんたちがねもっとね体が楽になるといいなっていうふうにいつも思います。まあ、国のね管轄なのでね、この人数的なものが増やせないとかね、いろいろあるのかもしれないんですが、かなりね労力使うお仕事だなっていうふうにね思ってます。でまだまだね、こう看護師さんとか先生とか、まあ、外来から見てたね風景と中にずっと入ってねこう生活をしながら見てると、確かにね救急車もすごく来るとこでしたので、びっくりするぐらいね昼となく夜となくっていうぐらいに救急車も来ます。で毎回ねこう病室なんかもね、その整形だけの方が入ってるところではなかったので、リハビリのね時には違う病院にちょっと転院しましたので、いろんな病気の方もね見えたので、もう出入りがすごいんですよ部屋の。でそうするとねまたお掃除する方とかのお仕事もできます。だから毎日がね本当にね目まぐるしいようなね生活をされてます。そんな中でねリハビリの先生方はそのね、患者さんに合わせてのんびりゆったりとしたね気持ちで接してくれるんですね。ね、やっぱり早く早くっていうことをねリハビリで話をしてしまうと、やっぱり皆さん焦りますし、体が動かないので思い通りにならないので、中にはねおじいちゃんだったかな、もう今日はやりたくないとか言ってね大きな声でね叫んでるおじいちゃんいました。でもそんな時でもね、リハビリのねお兄さんたちはね、スタッフの方たちは本当に穏やかに接してらっしゃいますね。私もねこうもしリハビリの先生として仕事をしてた時に、これだけねゆったりとした気持ちで仕事ができるのかなってっていう風にね思ったりもしました。だからやっぱりその仕事に合った、その仕事がねやっぱり好きで、その仕事に生きがいを感じて、そしてその仕事で自分がどんな風になっていきたいのかなっていうところで、やっぱりいろんな考えを持ってその職種を選び、そしてなおかつ、国家資格っていうのまでね取って入られた方たちが病院にいます。ですのでね本当にねこうやりがいを持ってやっていらっしゃる方たちと触れ合うっていうね時間を持ちましたので、改めてねまた私も、自分のことをね、見つめ直す時間にもなりましたし、そしてそのね皆さんの考えていることもね本当によくわかる時間でありましたので、いい勉強させていただいたなと思っております。で皆さんにね本当にお世話になりました。こんなにね、病院の中でね、ゆったりとした時間、まあもちろんね激痛のね痛みとの戦いだったりとか、リハビリをするとかいうね結構辛さはありましたけども、温かいね人たちに触れることができて、その方たちのねやっぱり愛情に支えられて、素敵なね入院生活を送ることができたなと思ってます。本当にねお世話になりました。病院関係の皆さんありがとうございました。あっという間にねもうエンディングが流れてまいりましたけれども、おかげさまでですね私もね歩くことができております。もうね今月もですね、先月もそうでしたけども東京に行ってきました。そしてね、大阪も行きました。実 はあまりね、2ヶ月検診の時にね、歩きすぎだって先生に言われたんですね。まあ、大体45分ぐらい毎日散歩をして、そして駅の階段を使ってね、3往復頑張ってますって言ってね、2ヶ月の時にお話ししたんですね。そしたら先生からね、それはちょっと歩きすぎですと。そして階段もね、今はまだあまり上がらない方がね、使わない方がいいというね、ダメ出しをいただきまして、気持ちがね、どうしてもね、せくんですよね。まだね、ちょっと落ち着いてないので、足がね、3ヶ月ぐらいはもう少しゆったりと、付き合ってくれるとっていう話をねされた時に、あーそっかーって、自分の中ではね、東京に行かなくっちゃとかね、大阪に行かなくっちゃとかって、そう思うとね、どうしてもね、気持ちがこう急いてしまって、その分だけね、こう何かをやらなくっちゃっていうところでねだから物にはね、やっぱり限度とか順番っていうのがね、やっぱりあるんだなっていうところで、こう引き戻されながら、もう少しね、自分の体と向き合って、ね、大事にしていきたいなと思ってます。まだまだね、これから先、もちろんね、東京も何回も行きますけども、神戸行ったりとか、山口とかね、九州行ったりとか、もう予定もね、決まってますので、まあ、これね、遊びに行くというよりも仕事なんですね。実はね、マルシェってありますよね。今、小さいね、いろんなイベントの中の一つとして、皆さんが、小さい店舗を出します。で、私はね、その中で占いのねコーナーとして手相鑑定をしに行きます。で、ブース自体がね、まあ、東京だったらこの前はね220店舗以上ありました。まあ占い師さんだけじゃないんですけどね、食べ物屋さんもあったり、小物を売ってる人もいたりとか、さすがにね、東京で220店舗というとね、ものすごい壮大です。で、やっぱりそこでね、手相というものをね、もっとみんなに知ってほしいと。そして、私のね書いた、手相本ですね、 Kindle の方で出版しております。超手相って面白いという本をね、こう手売り販売、そこでねしながら、手相というものをもっと自分にね関心を持っていただいて、自分自身をね手から見ることもできるんだよということのお話をしながら、皆さんにね本を読んでいただこうと言ってね、トランクにね詰め込んで出かけてます。ですので、結構ね新幹線乗ったりとかね、電車歩いてますので、みんなにびっくりされます。自分の体ね大事にしなくっちゃと思うんですけども、まだまだねやりたいこといっぱいあります。それも伝えたいこともねいっぱいありますので、またよかったらね、夢の種の方でも皆さん聞いていただいて、そしてですね、手相というものをね楽しんでいただければと思います。今日もねあっという間に30分、お時間ね過ぎてしまいました。またね、皆さんにお会いするときは、次回は8月になります。まだまだね暑いです。体ね、熱中症などにね気をつけていただいて、水分ね、先ほど言いましたように水もね、もちろんいいんですけども、ミネラルたくさん含んでます。麦茶をねちょっと飲んでみられるといいかなと思います。さっぱりします。口の中もねさっぱりしますので、ぜひ飲んでいただければと思ってます。はい、そんな形でですね、もう皆さんにまたね素敵なお話ができるんじゃないかなと思ってますので、ぜひ、何かねまたリクエストだとかありましたら、夢の種の方にお届けしていただければと思います。で、まあ、たまにはね私一人の時もねありますので、こんな時はねまた手相のお話もしてみたいと思ってますので、今お食事中、これからお食事ねされる方も、ご自分の手をねちょっと見てみて、今でしたらね結構手の色をね見られるといいかと思います。ピンク色になってるかなと思います。体温もね高いです。熱中症にねならないように気をつけて、また1ヶ月過ごしていただければと思います。はい、ではね皆さん、またお会いできることを楽しみにしております。ごきげんよう、いってらっしゃい。